お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。レバノンの武装組織ヒズボラはイスラエルとの直接交渉を拒否する姿勢を示しました。ヒズボラの政治幹部アリ・ファイヤド氏は声明で、レバノン政府が今後の対応に進む前にまず停戦を求めるべきだとした上で、イスラエル軍の撤退や避難している人たちの帰還を優先すべきだとしています。一方、アメリカ国防省の当局者は、イスラエルとレバノンが来週ワシントンで協議を行う見通しだと明らかにしました。ヒズボラをめぐる戦闘が続けば、アメリカとイランの間で続いている不安定な停戦が崩れるのではないかという懸念も高まっています。こうした中、レバノンでは戦闘開始以降で最も多くの犠牲者が出る事態となり、国連は強く非難しています。国連のドゥジャリック報道官です。事務総長は民間人の犠牲に強い懸念を示し、深く非難しています。レバノンの政府と国民に心から追悼の意を表するとともに、負傷したすべての人の一日も早い回復を願っています。現地の職員によりますと、今日はレバノンで国としての追悼の日となっており、政府機関や国連の施設では半旗が掲げられています。ドゥジャリック報道官でした。 NATO 北大西洋条約機構のルッテ事務総長は、ホルムズ海峡の安全確保に向けてアメリカと協力する用意があると述べました。ルッテ氏はヨーロッパではトランプ大統領に影響力を持つ人物として知られていますが、トランプ氏が NATO からの離脱を検討していると発言したことを受け、緊張の緩和に取り組んでいます。トランプ大統領はヨーロッパの同盟国がアメリカの安全保障に頼る一方で、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃に十分な支援をしていないと批判しています。ワシントンで講演したルッテ氏は、加盟国はアメリカの求めに応じ、同盟の強化に取り組んでいると強調しました。またトランプ大統領が事前に同盟国へ十分な説明を行わなかったこともあり、迅速な対応は難しかったとしつつも、 NATO としての結束は変わらないとしています。
if NATO can help, obviously NATO is there. There's no reason not to.
NATO が役割を果たせるのであれば当然協力します。ただし段階的に進める必要があります。 NATO として対応するにはすべての加盟国の合意が必要です。ここでは完璧さよりもスピードが重要です。 NATO が貢献できるのであれば、それは望ましいことです。ルッテ氏でした。ニュースを続けます。オーストラリアのリチャード・マールズ副首相兼国防相は8日、日本を訪れ、小泉進次郎防衛大臣と会談しました。両氏は緊迫する中東情勢や、この日北朝鮮が発射した弾道ミサイルについて意見を交わし、引き続き緊密に連携していくことで一致しました。小泉防衛大臣は4月中旬にオーストラリアを訪問する見通しで、日本の最上型護衛艦をベースとしたオーストラリア海軍の次期フリゲート艦について契約の最終合意が発表されると見られています。また同じ時期に高市早苗首相もオーストラリアを訪れる予定で、日豪友好協力基本条約の署名から50年となる今年、両国は政治並びに防衛の面で関係をさらに深める見通しです。元オーストラリア兵ベン・ロバーツ・スミス容疑者の逮捕を受け、アフガン圏オーストラリア人のコミュニティからは、戦争犯罪の可能性についてさらなる調査を求める声が上がっています。 裁判が進む中、オーストラリアに住むアフガンの人たちは、今回の疑惑が自国で長年続いてきた紛争の実態に光を当てることを期待しています。アデレードに住むアブドゥル・ガファル・スタニクザイさんは、2009年から2014年にかけて、アフガニスタンの人権委員会の地方責任者を務めていた当時、およそ70件から100件の訴えを受けたと話しています。また、クイーンズランド州を拠点とするコミュニティリーダーで、元オーストラリア国防軍の文化連絡官、リタ・アンワル氏は、政府や連邦警察に対し、これまでの経緯をより詳しく調べるよう求めています。こうした行為に関わった人や戦争犯罪に関与した人物の正体は明らかにされるべきです。こうした問題はアフガニスタンだけでなく他の国でも長く隠されてきました。私たちは法の支配と正義が守られている国に暮らしていることを幸運に思うべきです。アンワル氏でした。ペニー・ウォン外相はレバノンで人道支援関係者が死傷した攻撃を非難し、民間人の保護強化を訴えました。オーストラリアはブラジルやイギリスなど7カ国とともに共同声明に署名しています。イスラエルとアメリカ、イランの間で停戦が合意されているものの、イスラエルは今回の戦闘が始まって以降、最も激しい攻撃をレバノンに対して行っています。ウォン外相は国際法の尊重が不可欠だと強調しています。たとえ紛争の最中であっても、国際社会は戦争において守るべきルールをしっかりと守らせる必要があります。人道支援にあたる人たちを守ることもその一つです。危険を承知で紛争地域に入る支援関係者や医療従事者は守らなければなりません。ウォン外相でした。ニュースを続けます。連邦当局は違法な現金の流れを取り締まる一環として南オーストラリア州にある18のブドウ園に立ち入り調査を行いました。バロッサバレー、アデレードヒルズ、マクラーレンベールのブドウ園で抜き打ちの調査が実施され、違法な労働慣行や季節労働者の搾取について調べています。違反の内容や処分について詳しい情報は公表されていませんが、オーストラリア税務局は調査が現在も続いているとしています。税務局のトニー・ゴディング副長官は、違法な労働慣行は誠実に経営しているブドウ栽培業者にとって、大きな不利になると指摘しています。またフェアワークオンブズマンのアナブース氏はブドウの収穫や選別、選定の現場には弱い立場の労働者が多くいると述べています。ビクトリア州で行われた調査でおよそ5人に1人が自分の住んでいる地域で安全だと感じていないことが分かりました。また3人に1人は1年前よりも不安を感じていると答えています。ビクトリア自動車連盟 RACB が5000人以上を対象に行った調査によりますと、17% が自宅でもやや不安、または全く安全ではないと感じているとしています。さらに1年前より不安を感じている人のうち 94% が犯罪の増加を理由に挙げ、14% は自分自身が犯罪にあった経験が影響していると答えています。ビクトリア州の野党ジェス・ウィルソン代表は、政権を取れば駅での公共安全担当職員を増やすとしています。ビクトリア州の人たちと話していると、毎日のように安全だと感じられないという声も聞きます。犯罪の増加への不安や街中での不安、通勤や通学の際の不安もあります。公共安全担当職員は駅の乗り降りの際に安心感を与え、安全を守る存在です。ウィルソン代表でした。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。